これだけじゃありませんですね。南北首脳会談、南北の首脳会談の事務局の会議の中でも、南北首脳会談の中でも、我々の言うことを聞かなければ、ソウルを火の海にすることもできる。こういう脅しをかけてきますね。つまり、北朝鮮はミサイルによって、今開発しているミサイルによって、日本を撃つことだってできるんだと。そういうことを言われたときですね、日本の政治家はね、これについてどう対応できますか。国民の安全を守らなきゃいけない国会議員は、この言うことを聞くべき。あるいは、それに断固として反撃すべきか。これは、国政を預かる議員の皆さんは非常に頭を悩ますところだろうと思います。しかし、これは、私が覚悟と言ったのは、そういうことなんです。彼らは、政府のトップが自分たちで拉致ということを認めたとしても返さない。そういう人たち、あまりミサイルと言えばミサイルを発射するぞという脅しをかける、そういう人たち。そういう時に私たちは、ちょっと待て、ちょっと待て。私たちは、お米を何十万トンやるから、ちょっと待て。肥料を何十万トンやるからまでと言いますか。それともこの問題に真正面から立ち向かう覚悟がありますか。この問題はそういう問題として皆さんは受け止めなければいけない。私たち一人一人が受け止めなければいけない、そういう問題と思います。そういう気概、そういう気持ちが自分たちにないと残念ながら今、北朝鮮に閉じ込められている拉致被害者を取り戻すことは私はできない。そう思います。こういう頑固とした、毅然とした姿勢があってこそ、私たちはこの問題を正当に、人権問題は満遍なく、誰にでも保障される。そういうものだということを知らしめることができるというふうに思っています。ですから、今回の私たちの逮捕請求などというのは、小さな、こんな小さな NGO を投資の材料にしようとしてるんですね。こんな小さな NGO を取引の材料にしなければならないほど、北朝鮮は今、追い詰められてるんです。2004年にはアメリカの上下両院で人権法が成立しました。そして人権大使も任命されました。それからジュネーブの国連人権委員会では2003年、2004年、2005年と3度にわたって北朝鮮に対する決議案が出されています。そして昨年の12月にはついにこれが国連総会で北朝鮮の人権問題に対する決議案が可決されています。これは北朝鮮がいかに孤立しているかということを示します。で、これで終わりではありません。先ほど今紹介が何だかご紹介しましたように、アメリカが香港にあるバンコーゼルアジアとバンコーゼルアジアという銀行の口座を凍結しました。で、この銀行は北朝鮮で作った偽札をマネーロンダリングする銀行ですね。ですからこれによって止められ、そしてそこと取引する銀行も次々とアメリカによって制裁を受けている。北朝鮮はそれによって非常に打撃を受けていますね。今年の金正日の誕生日に例年ならば自分の部下たちに貸し金を与えるんですが、それは外貨で買うものです。その貸し金を買う外貨さえ失速するようになった。これは非常な 北朝鮮にとっては打撃です。これはいいことですね。何に立っているとですね、いや、彼は買えなかったとか、だからすごい、お気味がいいとか、そういうことじゃないです。彼が今までそれをやれてたのにやれなくなったということは、彼の権力維持基盤に、ひびをやっていることなんですね。ですから、その意味では、この人権問題を解決させるためにはですね、プラスの要素です。で、今回では、スクーカイがですね、経済制裁をすべきだというふうに言ってますけれども、私は経済制裁はすべきだと思いますけれども、アメリカの金融制裁ということではありませんね。でも、このアサリを買うなという運動でもですね、これは非常に有効です。なぜならば、彼らが持っている利用権というのは、北朝鮮の軍の重要な資源になっている。それは保衛部であるとか、秘密警察ですね。あるいは軍団とか、公安部だよ。そういうところの資源になっている。ですから、その甘くなり、赤いなりを売る権利が、日本政府の経済制裁によって止まってしまうとですね、売れなくなりますから、持っていれば持っているほど私になりますから、それをできるだけ早く売りたいと。権力を持っている同士の間で売り買い、それから俺の方がうんと売りたいということで、分断同士の争いが起きるわけですね。これも権力基盤に非利を出せる。つまり、拉致を認めても拉致問題を解決しようとしない。北朝鮮の人民が200万人も餓死しても、何とも思わない。我々は権力支配層が200万人いれば、この北朝鮮はそれでいいというようなことを考えている人たちに打撃を与えるには、そして人権問題が解決できないということは、自分たちの政権が維持できないだということを知らせるためには有効な手段です。私たちが経済制裁をすると、その戦争にあるとか、そういうことを言う人がいますけれども、これは、そのような考え方をすればですね、これは北朝鮮の思うところです。経済制裁が及ぼす効果というものは何であるのか、ということを私たちは、今一度よく考えている必要がある。でも、その、扱い方には注意が必要です。私は、そのことを皆さんに申し上げておきたいと思います。それから、この拉致問題を解決するためにはですね、今国際的な動きが非常に大きくなって、こういうものができています。しかし、中国や韓国という厄介な問題があります。中国は北朝鮮に対して今、膨大なインフラの投資を始めています。で、武漢というところが中国と北朝鮮の国境に鉱山、鉄鉱山があります。ここに50年間の租借権を持ってて、中国は今、膨大な投資を始めています。だから、これを失わないために、また、外貨を獲得するために、平壌の、デパートを買収します。このように中国は次から次へと自分たちの経済権益を北朝鮮国内に今獲得しています。ということは北朝鮮の権力基盤を持つ人間が北朝鮮国民の利益になるような権益を外国に売り渡しているということですね。ですから中国の援助なしに北朝鮮の経済は成り立たない。そういう状況があるということを私たちは理解しなければいけません。それから韓国。韓国は自国に500人近い拉致者を抱えていても、あのままなら新政府解決しようとしない。朝鮮戦争の時に捕虜になった人たちを返せとは言わない。離散家族だ。こういう政府ですね。そして、できるだけ多く援助をする、融和的な態度をする。そうすれば北朝鮮は平和的になる。朝鮮戦争のようなことを二度と起こしちゃいけないという、 そういう根質のもとに非常に言い訳になられるわけです。ですからこれを変えなきゃいけないです。でもう一度皆さんに思い起こしてほしいんですが、横田めぐみさんの会社を返せ、それから他の拉致被害者を返せと言って運動を始めた時の家族の皆さんがどれだけ大変だったか。で今韓国の人たちはそれと同じぐらいやっぱり大変な時期を今味わっていると思うんですね。しかし日本は幸いにして皆さんの大きな支持と大きな応援でここまでやってこれた。ですから私たちがそういう経験を韓国の NGO と韓国の拉致被害者の家族会とも協力する必要があるんじゃないですか。私たちから一般に出かける、交流する、そういうことが必要だと思います。政府はその時々出された条件によって政策や方針がぶれます。このぶれを止めるのは私たち一人一人なんですね。ぶれたらおかしいとはっきり言う。そういう声の塊をたくさん作っていく。このような集会を全国で起こす。それが私はこの拉致問題を解決し大きなうねりにして韓国と共に解決していく唯一の保証だと思います。ですから私は皆さんに訴えたいですね。そのために私たちの情報発信能力を高めよう。私たちは積極的にいろいろなところに出かけていって人権問題や拉致問題について発言し、お互いを交流し励まし合う、そういうことが必要でしょう。北朝鮮難民や人権の問題に関する国際会議があればそこに出て行って自分の意見を言うことが必要でしょう。でそこに来ている国際機関の人間や政府の人間に対して何かけることも必要でしょう。それから直接私たちの声を届ける放送も必要です。塩風という放送のことについて出てきましたけれども、韓国には他の自由放送というキム・ソンミンさんという方が画像記者の方が出身になってやっている、そういう放送局もあります。そういう放送を通じて私たちのメッセージをどんどん伝えていく、それがどうしても必要です。そのためには政府にその応援を頼っていてはダメなんですね。私たち自身がこの放送を支え、この放送が最も効果的な武器になるように、人権問題を解決する大きな武器になるように育てていかなければならない。これは今荒木さんのところでやっている潮風ですけども、これはみんなの潮風にならなきゃいけないし、みんながこの潮風を最も有効な武器に育て上げなければいけない。私はこのようにして他の放送局も他のメディアも皆さんの力で人権と拉致の問題を解決するように力を尽くしていただきたい。そのために財力も皆さんの手で集めていただいて、そして皆さんの自分ができる場で応援団になってもらいたいと思います。ありがとうございました。